はい、こんにちは。シンガーソングライターの井田まさきです。今回はですね、昨日お話しした、ミュージックビデオの作り方っていうものをね、もうちょっと深くお話ししていきたいと思うんですけど、こうミュージックビデオっていうのは普通こうさ、ミュージックビデオ作ろうってなったら業者さんに頼んだりとかで、自分で作るって言ってもね、高いカメラとか必要なんでしょと思うかもしれないけど、もう本当にスマホ1台でも全然完結するし、自分で編集とかもやっちゃえばね、本当にスマホ1台持ってるんであれば全然それでお金も他にかからなくて作れるなって僕は思うので、ぜひね、あなたにもね、やってほしいなと思って、今回はそのミュージックビデオの作り方っていうのを音声でもね、お話ししていきたいと思います。まずね、ざっくりとミュージックビデオを自分で作る時の流れとしては、まず音源を制作することね。で、音源っていうのは、要はその CD の中に入れる音源、もしくは配信する音源、まずそれをレコーディングして作らなきゃいけないから、それを作ってからミュージックビデオっていうのは作っていきます。だからまずは音源を作るところを先にやってください。で、音源を作ったら、じゃあこれをそのミュージックビデオとして撮る場合、どういうミュージックビデオがいいかなっていうのを考えてほしいんだよね。まあ普通に自分が演奏してるだけでもいいけど、なんか物語があるんであれば、そのドラマ仕立てというかストーリーを作って撮りたいとか。だから出演者が必要になる場合も結構あるんだよね。僕の場合だと周りの人にやっぱ声かけて、ちょっとさ、出演してくんないかなって言って、何人かの人にお願いして出てもらったんですけど、まあそのどういうミュージックビデオを撮りたいのかってイメージを考えることが超大事です。で、そこを考えてください。で、僕の場合で言えば、例えばなんか使い果てたサラリーマンの役が欲しいなと思ったら、そういう全然サラリーマンじゃないんだけど、友達でね、ちょっとイメージに合う人がいたんで、ちょっとスーツ着てサラリーマンの役やってってお願いしたし、こう女の子が登場するような、ミュージックビデオだったら、女の子の友達にちょっと出てくんないってお願いして出てもらったりとか。で、場所もね、例えばさっき言ったサラリーマンの人の役の人の家にお邪魔して、そこで撮らせてもらったりとか、駅で撮ったりとか。で、女の子が出てくる PV だったら、ちょっと海に行きたかったんで、海一緒に行ってもらって海で撮影をするとか。そういうね、どういうミュージックビデオにするのかっていうイメージをまず考えてください。そしたら次はロケハね、ロケーションハンティング、要は自分のイメージしたこういうとこで撮りたいっていう場所を探しに行くっていう作業ですね。で、どこで撮れるとことさ、撮れないとこってあるじゃん。なんかここイメージバッチリなんだけど、撮影するにきついなみたいな場所だったら撮れないから、まあイメージにも合うし、ここだと撮影しても大丈夫だなっていうとこを探しに行く作業。これ結構大変なんだけど、やっぱロケハンしないとその自分の思い通りのね、ミュージックビデオって撮れないから、ロケハンはすごい重要だなと思います。で、ロケハンもしました。出演者とかも決まりました。どういうのを撮りたいか決まりましたってなったら、実際に撮影に入っていくんですけど、撮影するときに、まずね、その、どういうアングルで撮るかとか、どういう位置からこうカメラ撮るかとか、そのカット割りはどうするかっていうことも決めておいた方がいいから、それを決めて、それから撮影に入ってください。これを適当にやっちゃうと、結局もうその編集じゃどうにもならないことだから、じゃあこの角度から撮ったらかっこいいなとか、こういう風に撮りたいな、こういう風に見せたいなっていうのを考えながらやってみてください。で、これもね、そうだな、いきなり 100% 素晴らしいものを作るっていうのは難しいかもしれないけど、初めてやるんだったら、まあ今の自分ができる上でこれが一番かっこいいなと思うようなとこから撮ってみるとか、そういう角度から撮ってみるっていうのをね、特に試行錯誤は大事だなと思います。曲作りと一緒だね。ね。でも本当にそういう風に試行錯誤することが大事なんで、どういう位置から撮ったらいいかなとか、どの時間帯で撮ったらいいかなとか、そういうことも考えて、撮ってみるといいと思います。ちなみに僕が初めて自分でミュージックビデオを撮った時は、メンバーと二人で朝5時だったかな。秋のね、池袋のとある場所で撮ったんですけど、朝5時集合とかで、朝焼けの感じで撮りたかったんで、その時間から撮り始めて、で、こう自分たちでね、機材というか、まあカメラもスマホだけどね、スマホ用意して、三脚用意して、で、超重要なのが、そう、ミュージックビデオを撮るときは、スピーカーが絶対必要です。なぜかというと、その作った音源を流しながら、それに合わせてこう、当て振りして、 弾かなきゃいけないから弾いてるように見せるように、これでそのスピーカーがないというその音に合わせられないから音と演奏がずれちゃうみたいなすごいダサいミュージックビデオになっちゃうから、ちゃんと聞こえるレベルの音量が出せるスピーカー、自分たちがギターをこう演奏しながらでも聞こえる、その音源が聞こえるぐらいの音量が出せるスピーカーとか、そういう音源を再生する機材っていうのが超重要。これを要はカメラから映らないところに置いておいて、そこで再生してその音に合わせて当て振りしてこう弾いてるふりをして撮るっていうのがあのミュージックビデオではやる手法だから、このね、いざじゃあ撮影よしこの場所やろうとか全部機材を持っていきましたよしやろうって言った時にスピーカーがなくてえやばい音出せないとか音が小さくて聞こえないってなると本当に全然あのうまくいかないし、すごいダサいミュージックビデオになっちゃうからね、これ超重要だから忘れないでほしいなと思います。で撮影が終わりましたね、なったらもうそれを自分で本当に編集までやるんであれば自分でやるんだけど、僕は何のそういう映像の学校に行っていたとか映像にめっちゃ興味があったとか映像編集やってたとかではないけど、初めてミュージックビデオを自分で作った時はもう何もわからない状態で自分で編集しました。それもその元々パソコンに入ってる編集ソフトとか無料のやつねを使ったりとか、無料で使えるスマホでダウンロードできるアプリで編集したりとかをして自分で編集をしたのね。でこれってね、最初はすげえ難しいっていうか、うわーなんだよってなると思うけど、やっといて損はないから、ぜひね、試行錯誤しながらやってほしいなと思います。で、このシーンとこのシーンどのぐらいの割合で使うかとか、どこで切り替えるかとかね、自分で撮影してるから、なんとなくこうイメージっていうのはあると思うんだよね。から、そこをね、まずこう意識して、最初は大変だよ、この、なんかうまく、どうやってこの編集ソフト使うんだよ、どうやってこのアプリ使うんだよって思うかもしんないけど、最初はそこで試行錯誤していくことはすごく大事だし、後々ね、自分が例えば YouTube で何かを配信するとかなった時も自分でこう編集ができるから、絶対ね、これやっておいた方がいいと思うので、やってみてください。で、編集が終わったら、はい、ミュージックビデオ完成という形になるんだけど、まあ流れとしては最初に言ったけど音源制作して、ミュージックビデオのイメージを考えて、出演者とかいろんな出演者とかを手配して、で、ロケハンをして、で、カット割りとかカメラの位置決めをして、撮影をして、編集して完成っていう流れで、ね。こういう風に考えてみたらそんなに難しそうじゃないでしょ。で、ほとんどの人がやっぱしそのミュージックビデオって作ったことないって人が多いと思うけど、多分あなたが思ってるほど難しいことじゃないんですよ。うん。じゃないから、まあ、音源作ったとこまで行ったんだったら、もうミュージックビデオ作んなよって僕は思うし、その外注してね、何十万とかかかるけど、そんなの最初からやらなくていいと思うし、自分でも十分いいものって撮れるから、で、何しろ今ね、そのスマホのカメラの性能がめっちゃ上がってるからね、全然それでいい、絵は撮れるので、まずはそこからやってみて、もっとね、その、こだわりたいってなったらさ、自分でカメラ買ったりとかさ、それこそそういう業者さんに依頼してもいいかもしれないけど、最初は自分でどんどん作っていくのがいいなと僕は思っているので、ぜひね、やってみてほしいなと思います。そういう感じで今回はちょっとミュージックビデオを自分で作るためにはどうしたらいいのか、その流れはどんな感じなのかっていうのをね、音声で、撮らさせてもらいました。これ本当に僕も数年前にその自分でミュージックビデオを初めて作り始めて、うん、なんかその経験があったから、今こういうことをこう解説できるようになりましたけど、本当にね、ミュージックビデオ自分で撮れるといいよ、すごい。楽しいしね。楽しいし、まあお金もかからないしね。これ結構大きいと思うんだけど。ね、気軽にできるので、ぜひね、あなたもやってみてほしいなと思います。そんな感じで、シンガーソングライターの井田正樹でした。またね、このメルマガ内で、いろいろとちょっとお知らせができたらいいなとは思っているので、またそれも楽しみにしていてくれたら嬉しいなと思います。したら、また会えるの楽しみにします。じゃあ、またね。バイバーイ。